はい、どうも皆さんこんにちは。藤原でございます。春になりましたね。急に暖かくなってまいりました。寒暖の差が激しいんでですね、何を着ていこうかと思って、今日はこの上にセーターを着て、ウィンドブレーカー着てきたんですけどね。ちょっと声でも暑いぐらいでございますね。まあなんか困った季節でございますが。初めてお目にかかる方もいらっしゃいます。私はもうサラリーマン辞めて独立して30年ぐらいになるんですけども、確かに子供がお父さんの仕事何なのって困ってるんですよ。最近お父さん YouTuber やってんだよってみんな言ってるんですけど、気がついたらお父さん YouTuber やってるって、別に YouTuber と思わないんですけどね。まあ何でもいいですわね。で占い師さんにですね、なんかいろんな方あるでしょ、いや自分のことは一番分かんないんですって、ね、それはいいことなんだと、己がないってことはですね無視である、大変いいことであります、褒められましてですね、じゃあ YouTuber でも何でもいいわと思っておりますが、この回はですね皆様の質疑応答を受ける回でございます。基本的にはね、で私一方的にいつも喋っておりますので、それも聞いてくださっている方が多いと思いますけども、改めてこう質問をしていただいてお答えをしまして、それを人の質問を聞いててその答えでもね、随分なんかためになるという方を伺っておりますので、どんどんお話ししていただいたらいいと思います。で時間がないんですね、順番に私言ってきます。スライドの方から来た質問から答えていきますので、質問読み上げましてまた答えますので、これに書き加えていただいてもいいし、後で挙手していただいても結構でございますね。はい、最近マジックの種明かしのように真実が明るみに出て、点が線に、線が面にとつながってきました。ごく先日のことながら、もう忘れたようなパルマやフィジーの火山噴火のそのこと、今後年月にお聞かせください。今のところですね、新規の火山噴火にはなってなくて、報道による限りですよ、今復旧復興をやってると。でもこの間のその東北の地にありませんけども、いつ再開するかわからないし、不安な時代であることは関係ないですね。少なくともこれ、しかしこの2つの火山については復旧復興中です。それからこんにちは、個人事業主として会社を設立したいと思っています。このご時世なので今からローンを組んで土地を購入するのは控えた方がいいのでしょうか。ロシアを見ているので紙幣や紙靴になる前に土地より金を買っておいた方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。会社割りになるなら金塊を持っててもしょうがないですよね。結局ですね、使う土地ならやっぱ買うしかないっていうことですね。資産運用でお金として置いとくのに土地がいいですか金がいいですかって、それは金がいいと思うんですけども、実際なんか土地が必要であればそれはお買いになるしかないと思います。不動産って一つ面白いところがあってですね、いい不動産ってのは安くならないんですよ。値下がりしていく不動産って実はあまり買うとよろしくない不動産なんです。したがっていい不動産は不景気の真っ最中でも結構高いんです。でやっぱりね、不動産というのはその災害があったりしますからね、だからあんま安い不動産ってのはねちょっと考えもんなんですよ。でだから買うのは大変だから借りるぐらいでもいいってことは多分あると思いますので、反対に農地なんかはですね、借りてて、例えば5年借りててね、6年目で返してくれなんてことよくあるんですよ。だから事業として土地を良くしていくということを考えると、やっぱ買ってないとなかなか大変かもしれませんね。農地の事情は地域によって違いますから、それは皆さんその地域で見ていただくといいと思います。でロシアの場合は、ロシアの話はずっとお話ししておりますけども、アメリカと切って新しい経済始めると、でブリックスも入ってくると、で今までのルーブルは、はっきりと通用しなくなっていくわけで、で、転換期ですからハイパーインフレということに、ロシア今もうなり始めてますから、それを乗り越える方法として 金を買っておいてくださいよと、金買ったらどうですかと言ってんですね。でその金を買うのは日本でいうと消費税がかかりますけど、それ免税にしますからと、どうぞ買ってくださいと言ってます。ああと思ったのは、トランプの取り巻きの人たちが去年から金塊を一生懸命進めてたんですね。みんな金のコインとかね、みんな買えよ買えよと、これ同じじゃないかと思ってですね、こんなことでございますが、使うんであれば、やっぱり買うか借りるかしかないと思いますね。だから物価高に苦しむ処理のために金利を上げるという訴えは正しいと思います。しかしそうすると日銀当座預金の利払いのために政府が立ち行かなくなる。 数文字を引く文字をという今現世を超えた時点に足場を置かなければ生付けになるという事例だと思います。現世を超えた足場を置くためにどんなことが必要でしょうか。はい、実はその世界を見ると財政破綻している国の方が多いんですよまともに財政回ってる国の方が少なくてですね、でそういう時に中央銀行はどっちを取るかというと国民取るんですね。物価が上がるとですね全部ぶっ壊れるんです。政府だけならまあいろいろやりようがあるんです。だからまず物価を抑える、だから金利どんどん上げちゃうんです。金利どんどん上げて通貨の下落を止めるんです。そうすると金も逃げ出せいかないし、外に民の生活も安定するから、まあ、政府の運営は、まあ、少し時間をかけてやる余裕が出てきます。反対に物価の上昇を放っておくとですね、ハイパーインフレになって国民を怒り出して政府は転覆しちゃいますし、から金が逃げ出すから政府も国民も両方共倒れになるんです。まだなんか日銀はですね、その本格的な債務なんていうの大赤字でもう切った張ったでね、言ってみれば徳俵に足かかった状態で国を支えた経験がこの戦後70年間ないですから、あのとぼけたと言ってるわけですよね、こういう時はね、大金持ちの財産を守るようなやり方とですね、徳田に足がかかってあともう少しで死ぬっていう時のやり方はね違うんです。で世界はこう死ぬっていうことを前提にして中央銀行も切ったってやってますから、それがまだ日銀のバカだもあれ分かんないですね。そこにいますよね日銀ってね分かんないんですあれで、まあだから数文字を置く引く文字を置くっていうのは彼らにとってはそういうことですね。日本にとっては別にどうってことないと思います。あのひっくり返していいんだね。で私最近思ってですね、そのなんでひっくり返したらいいんだって言うかっていうと、日本人ずっと円持ってるからなんですよ。あんまり持ち出さないですね。で実はね、金とか銀とかあんまり持ってる国はね、みんな持つからあんまり本当は良くないって言うんですね。これ出口鬼三郎が先生言ったことで、私ねあれは名言だと思うんだ。あの人はそれは正解だと思うんですよ。なぜだと思います？国民が金銀を持つような国は良くないんだ。なぜ持ってんかって、それひっつかんでいつでも逃げようとしてるからですよ。だから金銀持ってる国ってのは国民がね、国が全然信用されてないんです。あれそれそのままはね、あんまよろしくないんですね。いろんなこと考えて。で日本人ってなんかそのやっぱお札持ってるんですね。お金持ってるわけですよ。国に置いてあってあんま外国に金持ってかないんですね。不思議な国民で、でもうこれ紙ですよね。これね、何がいいのか、金塊を買ってる人はあんまいないんですね。残り入れてるんですね。もうこれお札はお札というんだと、ここは神様だと。私ね最近ね一つ思い当たる節があるんですよ。これとんでもない工芸品だって知ってました？工芸品に近いような、とんでもない、実はこれは美術品じゃない、美術工芸と言わないんだけど、ものすごいレベルの高い製造業の製品だって知ってました？これお札ってですね、終身雇用のものすごい職人さんが本当作ってるんです。あの昔の大蔵省印刷局ですね、今国立なんとか、印刷所とかになってますよね。私あの職人さんの前で講演やったことがあるんです。2000冊ってありますよね。2000冊を発行した時の印刷局長、私よく知ってる人で、でいやちょっと藤原さん来てさ、あの小田原の構図ってとこにねお札やってん工場あるから、そこに職人おるからちょっと話してくんないかと私言って話したことあるんですよ。もうあれ20年ぐらい前だね。すごいんですね。とにかくね、まあ、宮内庁所領部だとかですね、こうお札のそういうとこってね、まあ、ロシアがどうしたか全然関係ないわけねずっと近くやってるわけね。本当すっごい技で、なんかやっぱこのお札の度を超えたアナログの技がやっぱりなんか工芸品でみんなお札入れてんじゃないの。他になんか考えられないんだよね。なぜ日本人みんなこれが良くてドル買わないかとか金買わないかっていうと、なんかねみんな精巧なものって好きですよ日本人ね、凝ったものって。実はこの札職人の技が実は本当は円を支えてる近いじゃないかなと、他になんか考えられないんだよね。今そんな感じしておりまして、これいや冗談抜きですよ。まあですからこういうのがあるっていうことはまあなんとかなりますよ。まあ、今の政府はダメだね、日銀もダメだから前から言った通りで。でもこんなことは珍しくなくて、そりゃ鎌倉幕府滅びた後もさ、室町幕府滅びた後もね、江戸幕府滅びた後も上手にやってますから、まあ、あの 怖いと思ったら歴史をちょっと勉強していただいたら、まあ怖くないじゃないかな。で、その時で、まあ、現世で塩漬けになって時に、現世を超えた足場を確保するにどんなことが必要でしょうかってことですね。基本的には世の中はですね、限界と霊界、まあ現実と理念、まあこう二つあるわけですね。会社だってその今日こんな商売してますと、お金と人をこう物をこう流れてますと、明日もそうやりましょうなんて言ってて、そればっかり続かなくなりますから、理念をちゃんと作っといて、この理念に合わせた会社をいつもこう採用していくわけですね。どうも海外ばっかりやっててよくないから、国内にも少し軸足戻しましょうと、これも理念ですね。そういう理念がありますと、仕事もだんだんだんだん国内に軸足戻ってきます。海外が儲かるからどんどん海外やっていきましょうと、理念が何にもない証拠で、最後に旗と行くつもりなんですね。人生は全部そうでございます。なんかその朝からですね、朝ね、ずっと朝寝して、で一杯やってまた寝て、で起き出してですね、ちょっと散歩して、でまた居酒屋行って、10時ぐらいまで飲んでて、カラオケ行ってですね、1時に帰って寝ると一番楽しい生活ですよね、本人にとってみればね。でもそういうことを続けてると、やっぱなんかだんだん人生うまくいかなくなってきますよね。ですからやっぱりそれはね、私は将来こういう人生を歩みたいんだとか、こういう仕事をしたいとか、まあ自分の人生の理念があるから、まあ、そういうのやめてですね、ちった節制しましょうとか、真面目に仕事しましょうとか、勉強しましょうとかになるわけで、まあ、人生はだからやっぱり理念があって、現実を理念に作用していくってやらないとですね、まあそれはなかなか大変なんですね。まあ、ちょっと極端な言い方かもしれませんけど、昔の武士っていうのはですね、自分の死んだ後のことまでちゃんと考えてる、生きてたから死ぬのは簡単だったんですね。死後の世界の自分っていうのをちゃんと意識してるわけですよ。だからすぐ腹切れるんですね。あれ言ってみれば、死ぬ霊界に行くっていうのは、霊界は無限に続いてますから、限界の自分は死んでも体がなくなってもイメージに残ってますね。これね、これはかっちりとあなたたち頭入ってますね。だからそうすると、死に際と申しますか、最後まできっちり生きられるわけですよ。要するに死ぬのは怖いからってんでさ、ね、ブレーキかけてなんかこうコソコソコソするんじゃなくて、いやもう向こう行っちまえと、どうせ生まれた以上死ぬ、どっか死ぬんだから、いつ死ぬかどう死ぬかがですね、人生の2番目の大事だと。最初の大事は生まれた時で、2番目は死ぬ時でしょ。だからいつどんな風に死ぬかってことを考えるわけね、いつもね。ここが死に場所かな、あれが死に場所かなと。で、ここが死に場所と決めたら、向こう突っ込むわけですね。そうとですね、まあその迫力はすごいわけですよ。で、この迫力でいくと、まあ死なないで助かることもよくあるわけですよね。清水の次郎長って知ってます皆さん。あれね、清水のね、次郎長って、よく言うでしょ。あれ、新しいって明治だよね、ね。明治まで生きてた人ね。で、あの古文がですね、喧嘩のですね、ヤクザの喧嘩の作法とかね、残してるんですよ。ヤクザの喧嘩の作法って簡単で、刀持って突進するんですって、ドス持って。で、自分が死ぬと思わなきゃ絶対勝てないんだって。相手が切りかかってくるとかね、相手が刃構えてるからって、ひるんだら自分が死ぬんですって。死んでもいいからってね、とにかく突っ込んでくるんです。それじゃなくて喧嘩勝てないんだって。うん、いいよね。これがだから、まあ、限界の生き方なんですよ。だからこうね、なんかその東海道新幹線もね、ずっと大阪の方が来まして、東京駅が終点で、この先まであるわなんてね、ドーンと言って東北新幹線乗り入れらんないでしょ。一応車止めがあるわけです。車止めがあるとね、ずっと減速してそこで止まるようになってる。この先行けないんですよ。まあ新幹線はそれでいいんですけど、飛び出しちゃ困るからね。人生ってものは、あるいは時代っていうものはですね、別に霊が終わったら次あるわけだし、飛んでいくんですよ。ここで終わらないんですよ。一つの会社が終わったって次の会社があるんですよ。したがってこういつもでいつもですね、こう自分の魂理念を上に置いておくんです。だから言ってみればね、二つ自分の魂を置くんで、今の自分と霊界の自分と両方にですね、自分を置いたからダメなんです。今の自分と霊界の自分、いつも更新しなきゃダメなんです。上から見た時の自分と、上から見える自分とですね、こう下から見てる自分と、こう2つにいるんですよ。そうするとうまくいきます。じゃあ何でそんなふうにできるのかっていうと、いや私は簡単でありましてですね、それが一番うまくいったからです。 それが一番楽に仕事も生活もするのに一番うまくいったからです。他に理由はあんまないですね。なんで私神を悟ったのかよく言われますけど、まあ言ったようにこう数学を教えてて悟りましたが、結構理屈っぽいんですよ私、はっきり言って理屈っぽくて、だからまあなんでそれでうまくいきましたかっていろんな本読んでて、こういうふうにやってんだって聞いて、いやそうやってみようと思ってやったらうまくいった、それだけのことなんで、それだけのことじゃ怒られちゃうんですけども、あんまりそれより深いことは考えてないんですよ実は。うまくいってんだからそれでやっちゃうぐらいのもんで、いやこれ本当なんですよ。ですからそのまあもう少し分かりやすく言うと、歴史勉強するといいですよね。例のあの前の渋沢栄一もそうですけどもね、鎌倉幕府を開いたあの源頼朝もそうですが、2つの時代をまたいで暮らしてるでしょ、生きてるでしょ、ね、あの大人になるまでの時代となってから違うじゃないですか。こういうのはねやっぱり歴史読むといいんですね。いつかどっかでこうなんか時代がもう元に戻らない瞬間があるんですよ。戻らないと思ったら前に行くしかないですからね。そのなんかこう極みってのがありまして、まあね、その世の中ありますね。自分自身もそうで、もうこれなんかやっぱ会社出るしかないかな、ライフスタイル変えるしかないかなと思う瞬間ってあるんですよね。でその前後どう生きるかは、まあ、やっぱり誰にとっても最初は大変なことでございますから、まあ、歴史とか伝記とか、歴史なんかはあの、ね、難しい歴史はあんまり、イメージ湧かないかもしれませんから、歴史小説みたいにいいかもしれませんね。よく批判されるけど、司馬遼太郎だって悪くはないですよ別に。そういう意味では読んだって悪くないし、こう転換期の人の生き方っていうのは、乱世の生き方は少し学ばれますと、こういうところはうまくいくかなという気がします。それから本当のことを言いにくい世の中はどんな歴史を持っているでしょうか。またそのことに人々どんな影響を受けているでしょうか。本当のことを言いにくくなると衰退している証拠ですね。もうそれはもう過去の東西歴史を問わずです。本当のことを言えない世の中と組織はもう間違いなく衰退しているんです。だから崩壊します。崩壊の仕方がいろいろあるんですよ。革命みたいにして中から吹っ飛ばしたやり方と、流れ解散になるやり方とですね。まあ、だいたい二つあるんですね。昭和20年8月15日は吹っ飛ばしたやり方でね。進駐軍来ましたから。ローマ帝国の最後っていうのは流れ解散であるね。もうね。まあ、2週ぐらいあって、会社もそうですね。吹っ飛ばすっていうのは、次はすぐ生まれていいんですよ。これはダメだから、なんか、ね、救命ボートみたいな次やろうっていうから結構それ引き継げるんですけども、まあ、ローマ帝国の最後みたいなのは悲惨だったんですよね。ローマってすごいところでありましてですね、まあ、その太古の、中近東の方が文化全部継承してですね、それはやっぱりそのギリシャローマの蓄積すごいじゃないですか。ところがローマ帝国流れ解散しちゃったからですね、その後ヨーロッパに全くそれ伝わってなかったんですね。いやギリシャローマがどれだけすごかったとか、それ以前の文化どれだけすごかったか全然伝わってなかったんですよ。それで中世のヨーロッパの人たちはね、これはなんかどうも昔なんかすごかったらしいと。なんか中世のヨーロッパって悲惨ですから、まあ、あの人があまりいないわけですね。人がいなくてですね、もうボーボーな状況で、俺たちって何なんだと。いやどうも昔はですね、ギリシャローマはねすごかったらしいんだっていうんでルネッサンスなんですよ。あの昔のこと勉強してみましょうったら、いやなんかすごいじゃないか、おいなんか俺たちこんな風にさボロボロでね、なんか貧しい農家になっちゃったんやけど、昔はなんか全然違うじゃないかってんで、きっとですね、昔のことを思い出して頑張ろうっていうのがその近代以降ですよね。まあそんなことあるんです。だからまあ終わり方いろいろありますけど、まあとにかく本当のこと言えなくなったら終わりです。で、中高の差が出てくると、ちょっと良くなります。中高の差が出てくるね。出てこないと、もっと難しいです。まあ皆さん自分の会社とか自分の国とか言うとですね、こういう時怖くなっちゃうんですよ。なんで私がですね、二つの魂二つ置いとけかっていうとですね、例えばロシアのことでも、ね、地震でも何でもそうなんですけども、頭、心、腹でこの三つありますよね。心でまず受けないでください、はっきり言って何事も。頭は理性ですね。心は感情、腹はその決意ですよね。心で受けるとですね、怖いっていうのが言い出すんですよ。怖いとか嬉しいとか、憎らしいとか、あいつ嫌いだとか、こいつ好きだとか。絶対それでまず物事見ないでください。何か起きて、ニュース起きた時に、ね、好きとか嫌いとか、怖いとか嬉しいとか、絶対それ見ないでください。150% そういうことしないでください。それ全部自分の身の破滅につながります。火事だ、怖い。 しょい込んだら自分が役所にいますよ。津波来た、怖い、どうしようって言ったら流されますよ。絶対感情で受けないでください。何か起きたら頭で受けてください。何が起きた、どうするんだ。それから次に腹です。だからどうするかなんです。逃げるか、とどまるか、何かするか。で、理性で受けて、決意を決めて、さっと動いて、で、一段落ついてから感情に戻ってください。ああ、怖かった。いや、怖かった。あれ、よく生き延びたわいとかさ、ああ、しかしよかったな。なんかこれ、えらい大騒ぎして、三日三晩、なんか、ねえ、ほとんど寝ずにやったけど、お前よかったわい、これと。感情は最後に持ってきてください。まあ、NHK でも朝日新聞では、まず、感情でやるでしょ？プーチンは気に入らないって。あれは、あれ謀略構想ですからね。あれは簡単なんですよ。現実言ったらですね、自分が負けることを言うしかないから感情で言ったんですね。決して皆さん物事は感情で受けないでください。特にこの乱世はそうです。まず頭で言ってください。で、腹で受けて行動してください。で、気持ちは後から自分でゆっくりと楽しんでください。祝いの酒でも焼け酒でも。そういうことですね。その順番だけは乱世は絶対間違えないでくださいね。それから、富谷市に住む山本でございます。いつも大事なお話を分かりやすくご説明いただきありがとうございます。質問ですが、ワクチンを打ってしまった人のデトックスは、松を煎じるなどして飲むように進めておりますが、何か良い方法がございましたら、ご教授お願いします。まあ、考えればいろいろあると思うんですね。まあ、ワクチンに限らず、いろんな毒物みたいなの、体に合わないものを出す方法あると思うんですが、問題はご本人がそれやってくださるかどうかでございます。ワクチン打ったら、あんた死ぬよっていう人と、ワクチン打たれて死ぬよっていう人がいるんですよね。ワクチン打ったら死にますよっていう人にですね、ちょっとやめなさいよって言うとですね、一時やめるとですね、あとずっと心配なさんですよ。俺はワクチン打ってないけどどうしようかな、大丈夫かなとかですね、あいつも打った、こいつも打った、神様も打った、俺も打ってないけどどうしようかな、どうしようかな、それで夜が眠れないんですね。で、打っちゃうわけですよ。それから、例えばお松を煎じるってこともそうなんですけども、まあ民間療法とか、代替療法ってですね、受け入れる方と受け入れない方がいるんですよ。良かれと思ってね、声を読む気ますよって、そんなあんた、まじないみたいなことできますかいなって言って結構いるんですよ。だからもうそれを強制することはできないんで、まあ本当に今ですから、ご縁がある方にね、こうお勧めして、それ生かしてもらえたらよろしいけども、残念ながらそうでない方には、いかんともしがたいものがあります。まあ、残念ながらそれは現実なんですね。ですから、まあお勧めして受け入れる方はね、まずはパワーがすごくありますからね、それはよろしいと思うんですね。別にそのワクチンだけでいろんなのがよろしいと思うんで、そうでない方はですね、まあなかなか難しいとしかございません。ロシアとウクライナの戦争については私のおかげで冷静に傍観しております。問題は日本とロシアの関係です。千島あたりで軍事演習を繰り返して報道されています。日露戦争でのバルチック艦隊のことは思い出され、ロシアは日本に対して何をしようとしているんでしょうか。私たちが述べることは何でしょうか。はっきり言って、大日米軍がいなくなれば、これで日本とロシアは五分五分に戻ると思います。あれ、ロシアはですね、ヤクザですから、完璧な。貸し借りゼロをぴっちりやらないとダメなんです、あの人たちは。芸能界もヤクザでしょ？だからぴっちりやるでしょ、貸し借りは。絶対貸し借り残さないような芸能界ですね。ヤクザそうなんですよ。ロシアは完璧にヤクザだから。だからほら、明治の初めにさ、ね、その、カラフトまで出ていくわけですよ。どんどん南に出てきたらね。もともとロシア人って人のない、いないとこずっと東に出てくるね。モスクワの方から。シベリア、人住んでないわけよ。で、カラフトも人住んでないわけよ。で、ずっと出てくるわけですよ。で、千島も人住んでないから出てくるわけですよ。で、北海道はさ、日本人もあまりいなかったでしょ。で、ロシアがどんどん出てくるんで、人がいないとこ出てくるから、これはいけないなと思って、明治の日本はですね、本気でその、まあ、北海道を拓殖するわけですね。トンデン兵とか行ってですね、鉄砲を渡してですね、鉄砲とクワを渡して行くでしょう。で、あの後日本人もあっち行くんですよ、カラフトへ。で、カラフトの南の方は特にですね、日本人とロシア人が混在する地域なんですよ。で、この辺りでですね、ロシアも極東ですが、異民族に会うわけだな。異民族で、敵対的な民族に会うわけですよ。で、ロシアの初めに、その千島とカラフトを交換しますね。で、それはそこで一旦ケリがつくんですが、まあ、問題は朝鮮半島だったんですよ。もう朝鮮半島にロシアが来てるわけよ。これ日本が乗り込んでって、朝鮮半島がロシアを追い出して、日露戦争で満州から追い出して、シベリア疾病でもっと追い出して、 親子の旗はロシアの金をかすめ取って自分の金にしちゃってさ、んでやってたもんで、ロシアがしっかり借りを返させていただきますよって言うんで全部吹き飛ばして、で朝鮮戦争で一番南はちゃんとあそこまで来たでしょ、釜山まで、あれできっちり一応貸し借りはなかった状況にはなってると思います。でこの後の貸し借りについてはあれですよね、在日米軍が貸しを作っちゃってるんだな、在日米軍消しかけたから、これきっちりやられますよ。だからまず在日米軍を全部どけて、後始末をすると、うん、ウクライナはねこれから今どうなるかというとですね、米軍占領下の沖縄みたいなんです。あれウクライナはだから米軍占領下の沖縄みたいになります。日本をそうすると多分思ってないと思います。むしろ反対のこと言いますよ。ロシアは西は防衛、東は建設だって言ってるから、まあね、清和会とですね、在日米軍を追い出せばですね、あとはまあ CIA を追い出せば、まああとは一緒にやってくれると多分思ってると思います。昨日ですね、ウクライナになりますね、大きな米軍基地、ウクライナ軍基地に、ね、ミサイル落っこって、みんなあれ吹っ飛んじゃったのロシアの高性能ミサイルがね、結構大きいウクライナ軍の基地をね直撃しましてね、ウクライナ軍みんな吹っ飛んじゃったの。だからそれ在日米軍なんか一つもダメですよ、在韓米軍だって。ロシアと北朝鮮と中国みんなつるんでますから、前から言われてんだね、こんなとこあんたアメリカ基地を置いてさ、ロシアけしかけたら一発だぜと。いやそれウクライナね、本当どんどん現実になってて、昨日もだから吹っ飛んじゃったんです。あね、前も吹っ飛びましたが今回吹っ飛んで、帰りますよ、あの人たちで帰るということで五分五分です。一応だから日本は軍隊はないんです。日本軍ないでしょ、自衛隊あるけど軍隊はないですから。で西米安保終了です。だからこれで五分なんですよ。だから今まで日本はなんか米軍がいるから安全だとかさ、そう仮を作って安全だとか言ってるからでもおかしなことなんで、それはもう世界で通用しないんですよ。でやっぱり軍隊はあっちゃいけない。今世界は米軍とロシア軍のこの2つで、まあ、言ってみれば山口組とここにいる稲川会だ、山口と稲川で世界を治めるということなんだ。この2つの親分のところはですね、武器を集めて核兵器を集めて、あとはみんなね元気に暮らしてくれと。なんかひでえやつがあったらユーラシアの方は稲川のロシアが出てくると、米州大陸の方は山口の、アメリカが出てくると、こういうことで米ロで合意してるわけですよ。もうそういう時代ですよ。でやがてこの米ロもまあこれ軍縮していこうってことですよね、まあ、そういうことでございますから、まあ日本もですねそれなりに考えて行動するとよろしいかなと思います。備えるべきことは何かってですから、気合い入れたらですね、沖縄人もよく言うんですよ、まあ米軍帰ると、沖縄も米軍とそれから米軍の予算とそれから政府の振興予算を持ってるんでしょ。ほとんどの経済が財政で持ってるんですよ、日米の。基地問題の核心はね、財政資金で持ってるってことだ。これが一番困るわけよ。気合いで自分でやらなきゃいけないわけよ。だから要するに米軍基地がなくなると怖いとかみんな言うわけね。まず感情で受けてることは避けた一番の間違い。米軍がいると怖いじゃないんですよ。米軍いるとですね、ただ国が滅びて占領されちゃったのはウクライナですから、よく見てください。変な米軍置いておくとえらいことなんです。いや、ないならないでですね、別に何とでもなりますね。話し合いでするわけだ。ヤクザだって構想と話し合ったんでしょ。ねえ、構想を止めるのは親分の仕事だな。親分が構想を止めて話し合いするわけですよ。話し合いすればいいんですよ。話し合いはね、腹決めるんですよ。何譲って何取るかな、何を譲って何を守るか、これさえ決めときゃですね、うまくいくんです。だからそれを国内で合意取らなきゃいけないわけ。ところがあのトンチンカンじゃさ、ダメですよね。したがって、まあ、明治以降の何かから生まれてこないね。明治以降作った政府の連中からこれ生まれてこないんで、もうちょっとかかりますね。まあ、時間は結構あるんじゃないですか。ぼしょっと潰れた状態でね、例えば、室町幕府もね、鬼の乱だし、ぼしょっと潰れた状態でしばらく行けましたしね。まあ、ちょっと時間あると思いますよ。ロシアも、ね、自分のところでまず忙しいでしょうからね。まあ、そんなふうに思っておりまして、だから、アメリカが帰ったら怖いとかどうしましょうという話は先にしないで、言ってみればロシアも日本も北朝鮮うまくいく絵を描かなきゃダメだね。どうすればうまくいくかな。 いや、これね、私ね、変なこと言ってるなんて全く思ってませんよ。明治から昭和の戦前までそんな日本人ばっかですよ。ハリマオって知ってます？皆さん、ハリマオって。あれね、マレーシアにいたんですよ。すっごい日本人がいて、戦前やりたい放題なんだな。ハリマオっておじさんがいましてですね、みんなに慕われてんですよ。満州もすごいのいたけど、まあ、大陸の方にね、あとはもう富山満とかさ、大陸乗り込んでっちゃってさ、それから林千十郎なんていう陸軍の軍人いたら、ね、一時だね、それ大臣もやってるけど、あの人はですね、ロシアの南の方にいるイスラム教徒を全部連携させようっていうわけですよ。神道とイスラム教徒と似てるんですよ、神様の構造が。よし、いいと。ロシアの南下を、ね、ソビエトの南下を止めるためにですね、そのイスラム連合を作ろうって言って動いたのが林千十郎ですよ、陸軍の人な。そりゃすごいんだって、今の日本人さ、こんな低たらくおかしいですよ、これ。だからなんか取った代わりはね、すごい日本人出てきますから、まあ、あんま心配ないと思いますよ。はい、今週のワールドレポートで歴史を大きく俯瞰すると、約500年前織田信長が清水寺に立たされた後、日本が対外開放から鎖国へと急速に舵を切っていく時代と同じことが全世界同時に起きつつあるという、私の解説は本当にそうと思います。改めてそのポイントと日本を取るべき道を解説です。やはり近現代史を勉強しない価値がありますね。はい、信長がご承知の通りですね、ポルトガル、スペインと組んでアジアの王になろうとしたんですね、天皇を乗っけて。言ってみれば、スペインの世界戦略にがっちり自分が入っていこうとしたわけですね。それやると、まあ日本を売り飛ばすわけですよ。要するに火薬買うためにね、人を売るとかですね、まあ、言ってみれば日本という国がなくなっちゃうん で明智に撃たれるわけですね。で、信長だからあれでしょ、ポルトガル、スペインでしょ。で、秀吉はまあスペインですね。で、その頃から鎖国始めるわけで、要するに言ってみれば今のプーチンと全く同じこと、あるいはトランプの一期目と同じこと、外国とつるんだ勢力が乗っ取っちゃうと、国民もね、途端の苦しみで国なくなっちゃうから、それお帰りくださいって。ところがスペインってですね、やっぱね、こう、不況っていうんだね。とにかくキリスト教を広めないといけないって言うんだよ。もう絶対譲れないわけですよ。だからみんな怒って蹴飛ばしてね、なキリスト教徒死刑だって、みんな死刑しちゃったらすごいね。で、家康の時もそうなんですよ。で、しかしもうね、スペインもね、だんだん崩れてきて、オランダって国が現れたんですよ。オランダって大したもんで、うちキリスト教いいから商売だけさせてくれって言ってたんですよ。あら、大したもんなんだ。もうとにかくね、スペインはね、キリスト教をとにかく布教させないから何にもね、話進まなかった。あれも伊達家が出したさ、長谷倉常長のね、あれもそうなんだ。あれ失敗しちゃったのは、どうしてもね、キリスト教やれってたわけですよ。それで簡単で、オランダはですね、佐渡の金山銀山に目をつけるんですよ。あの佐渡の金銀が惜しかった、すごいね当時ね。俺これ欲しいから、キリスト教いいからね、商売だけさせてくれって秀吉、家康のとこ行って大砲をどんどん出したわけですよ。キリスト教側はスペインの武器持ってるわけよね。キリスト教側スペインの武器持ってるでしょ。で、だから家康だってさ、対抗するためにはそれ以上の武器入れるのもキリスト教ないでしょ。そこ入ってきたのオランダなんですよ。うちはキリスト教いりませんから、でスペインよりいい武器持ってますっつんで、まあ、江戸の町だってあれオランダ風のですね、あれ築城技術でやってますよね、防衛技術やってますね。で、佐渡の金銀を渡してオランダ入れて、だから言ってみれば日米じゃなくて日蘭安全保障条約みたいのが江戸時代ですよ。日蘭安保としてはっきり言ってるわね、今で言えばね。で、幕末まで来て、今度はアメリカ来たわけね。乗り換えて、イギリス、アメリカに乗り換えたんですよ。乗り換えるときに同じ人がやるわけいかないから、徳川はフランスについて、で、薩長がイギリス、アメリカ、まあオランダもそうなんだけど、ね、ついて、今日まで至った。こういう秘訣、こういうことになってるんですよ。だからもう、近代500年はですね、日本はもう、誰と組むかだけの話なんだよ、正直言って。だから、まあ、信長はね、ポルトガル、スペインと組んだ。で、徳川はオランダと組んだと。で、薩長は英米と組んだと。もう組む相手いなくなったな、ここで。組む相手もうなくなった。だからこれ終わりなんですよ。だから日本も近代が終わりなんですよ。まあ、歴史的転換というこのことですね。はい。これからの金融経済で見極めが必要なことに、今回の金融市場の壊滅で歴史がどうお金を盛るかで解説しました。08年リーマン期、98年ロシア期、87年ブラックマンデー、70年代米価、 株価、米ドル平均1000ドル、いよいよ1ドル50円、日経平均5000円の時代になるということでしょうか。ずっと見てますが、ロシアでやったこと、トランプ、アメリカでやる気だよね。トランプも戻ってきますね。もう本当、間近じゃないですか。だってニューヨークタイムズだってさ、例の、ね、降伏したでしょ、はっきり言って。いや、これは近いな。そうすると、いや、大変だぞ、アメリカドルなんか持ってたら知らんぞ。ロシア人で、ユーロやドル持ってた人、没収だよ、今。100万円以上。没収されちゃったのよ、実質的に。海外で商売していた人、帰ってこれないですよ。海外行った人、帰ってこれない。帰ってきたこれだから。だから外人とやってた合弁事業ね、いろんな食品でも製造業でも、あれ解散ですわ。ちゃんと解散手続きしないと、あれだよ、懲役6年よ、あ、禁錮6年よ。革命が起きたんで、要するにロシアは。アメリカ多分トランプやるんじゃないか。で、革命だから守るのは貧しい人たちなんですね。守るんですよ。だからアメリカドルは通用しなくなるんじゃない、今のアメリカドルは。今だってルーブル通用しませんもんね。だからトランプは国内の人たちに金持っとけてたんでしょ。で、トランプの前に金持っとけてた。ロシアと同じこと前からやってるじゃないですか。だから今ドル持ってんと危ないんじゃないの、うん、だからウクライナみたいなことはこれからアメリカで起きるんでしょ。そうすると私ね、まあ、これワールドレポはこう書いたんだけど、もっと前に戻るわな、これ。もっと前に戻る。1ドルそのね、1000円でもダメだね。要するにこれって FRB ができたのいつぐらいですか。あれ1920世紀前半ですよね。そこまで戻るね。 FRB ができる前に戻るんじゃないですか。で、一応だから新しいドルは、トランプドルは政府が発行するんでしょ。そういうことだと思いますよ。まあ今回は大きく戻るなと。だからこれ以上に戻るということだろうと思いますね。すごいね。からこんにちは。二宮町にある国際通信の海底ケーブル施設は役割を終えたのでしょうか。 KDDI が町に爆破したような記事を見たんですか。はい、日本で最初にグアム島との間に海底ケーブルを敷いた、その海底ケーブルの引き上げの場所が神奈川県二宮町だったんですね。あれも終わってましてですね、今なんかね、地震の観測に確か使ってるんだよね。そのね、なんか海底ケーブル使って地震のなんか電気がなんか測って使ってると思いますね。で、引き上げ基地は確かなんか、ま、昔ね、国際電電 KDD 持ってまして、今なんか売ったって話を私も聞きましたが、まあ、今だから通信回線として使ってないんじゃないでしょうかね。ウクライナへのロシア軍の侵攻について戦争誘発者側は どうしたかったのか疑問に思っています。私が以前から返しているように、98年ロシア記念にロシアが手を打ってくることは予想できたと思うんです。何かしなかったんでしょうか。それと今までの紛争と同じことを繰り返したんでしょうか。今までの紛争と同じだから、まあロシアのに近い方ね、ウクライナロシアに近い方がロシアに取られて、まあ終わりかなとみんな高く打ったわけですよ。打ってたらですね、言ってみれば、ウクライナはさ、戦後占領になった沖縄みたいにするってこと言い出したらいきなり。沖縄占領しちゃったでしょ？ああいう風にするって言い出したわけ。これで西側は、仰天したわけですよ。それで反対を深めて、制裁、制裁、制裁って言ったら、あれ全部自分の方向かってきちゃったんだよ。よくゲリラがさ、ね、砂漠のゲリラが、ロケット砲ってこうやってさ、対射線砲撃つでしょ。こういうやつ、対戦車砲ってあるんですね。尖っててですね、戦車来たらこうやってこうやってね、ドーンとこれ当たんとね、戦車吹っ飛ぶんだよね。いやー来たぞ来たぞ、戦車来たぞって言うんで、ロシアの戦車来たぞって言うんで撃つときに慌ててこれこうやったんでしょ。これ前後ろ逆にして火が引いちゃったんでしょ。ドーンと後ろ行って自分とこの本陣吹っ飛ばしちゃったんでしょ。こういうことですよ。もう最後は投げられたんですよ。元戻んないですよ。終わりですよ。みんな金融って、その国際金融市場のリスサイドのやり方っていうのはご存知ですかね。あれはですね、原子炉と同じ仕組みになってるんですよ。だからものすごいハイプレッシャーで金を動かしてますから、穴が開いたらもうあれ機能しないんですよ、あれ。だからもうロシアの大穴がまず開いたと。で、それだけじゃなくて今度はアメリカでもやると。私だから、 十分に練っていたと思うね。十分に練っていた。もちろんアメリカと連携して、だからその陸上も、陸上の脅威もいろいろありますよね。生物学研究所も出てきちゃってさ、あれもそうだし、やっぱ金融ですね、測って測ってやってたんじゃないでしょうか。で、西側はおそらくバカにしたんだと思います。例えばトランプはバカだ、ロシアはバカだっていう人多いですよね。あれ自分で宣伝信じてるんですね。本当に自分でその宣伝信じちゃってるわけ。ああいうの一番怖いんだね。あれバカだとか思ってると真剣に見えませんからね。完全にその罠にはまったと思います、西側は。でもう終わりや、もうロケット砲は本人明示もう終わり、今更ダメですね、これね。だから測って測ってやったんだろうと思いますよ。で、これはだからベールインだってことですね。はい。世界は変わりますね。生前体制、金城天皇に上位された背景に原点の争を終わらせるためという話があります。日本は必ず収めとして民意で収まる国、権威と権力が唯一分離した国ゆえでもあると思います。もし天皇が主導になると権威になるものはどういうでしょうか。まあ、天皇さんもね、なんか、どうするんですかね。本当のこといろいろバレてくるとなかなか難しいわね。私はね、だから前から言ってんだね、もう京都行かれたらどうですかと。表千家、裏千家、天皇家でいいじゃないかと。ね、ここは表千家、こちら裏千家、こっち天皇家って書いてあると、表札出ててなんかやってるといいじゃないですか。だからそういう時代の方がなかったでしょ、天皇家って。天皇家続いてればいいんですよね。続かないと困るんだよな。続けたらいいわけですよね。京都で本当にそうやって続いてたんですよ、天皇家って。新世教育から、あの一家新世教育からね、ずっと言うんで続いたんですよ。明治以降はおかしい。大体ね、天皇が軍服を着るなんてことはね、ありえないんだから。古代のね、天皇新世時代、明治天皇軍服着たでしょ、大正天皇軍服着たでしょ、昭和天皇軍服着たでしょ。軍服着る天皇なんてね、日本の世界じゃありえませんから。そんなことはあんまり、そういうことやったもんだから続かなくなるの当然ですよ、それ。で、権威があるとすると、そうだな、大自然だろうな。いや、だから今私さっき言ったよね、今日本の最高の権威はね、お札の技じゃないかと。なぜみんなこれ手放さない。なぜ、いや、日本人あんま金買わないんですよ、実は。ああ、買わないんですよ。ドルもあんま買わないんですよ。まあ、買ってる人はお金持ってる人でしょ。全財産金に送る人はいないわね。お金持ってる人が、お金の運用先で金買うぐらいのもん、ドルや金買うぐらいのもんでね。財布の中はどれが金っていないですよね。みんなこれ持ってんだよ。スマホ持ってる人は持ってんだよ、これでもね。最高の権威はこの大蔵省印刷局の職員の技なんじゃないですか本当に結論から言ってね、どうもそんな感じがする。まあ、日本は分散型の国ですから、日本には大きな広場ってないんですよ、昔からね。天安門広場だとか、アメリカのなんか議会議事堂みたいにね、誰か上に立ってしまじまのものよく聞けって声ないんですよ、日本って。そうでしょ、そういう広場ってないんですよ。こうもそもそもそもそっていうのが、もそもそもそ人伝えにもそもそもそもっていうのがね。だからそういうなんか変な権威はいらない国です、昔からね。まあちょっとそうは言ったってなかなか揉めますよ、明治以降のね、やり直しでございますから。ちょっとしばらくしょうがないと。で、天皇制はまあ、正直言って今の憲法も全部この際変わること、変わるかもしれんな、正直言って。可能性あるぞ、全部変わると。孔子は残した天皇のとこや、天皇とかね、変わる可能性あるな。もう戦争はだからなしですよ、九条はだからそのままだな。問題は天皇とこや、どうすかですな。まあこれからですね。それから日本の政局ですが、維新の会と国民主党が自民党にすり寄っています。一方で自民党も公明党も維新の会も内部分裂が起こっています。清和会や菅グループ、維新の会が権力を握ることはないと思いますが、今後の政権の見通しに、日本日銀の利上げ、もうなんかね、みんな与党になっちゃって、今自民党一党体制ですよ、政治は。で、その岸田さんが戦略的オロオロで、免震構造が何やっても揺らがないわけね。みんな安心感を持ってますよ。選挙も何も一党構造だから、別に 何でもないですよ。日銀だってそうですよ、もう逃げられないんだから、もうはっきり言って幕末の財政みたいなもんですから、幕末の財政みたいになってるから、もうそれは日銀も何もできないですよ。ヨレヨレですよ、財務省もヨレヨレですよ。 な、私はね、国民の敵だ、国民の敵って言うでしょ。あれぐらい言ってやらないとね、あいつは何もしない、蹴飛ばしちゃったよかって。お前な、そんなお前へたれ込んで何してんだって、国民の敵、日銀だって一生懸命言ってるでしょ、蹴飛ばしてやってるんですよ、やってね、誰も言う人いないから。でも、まあ、動けないやつ蹴飛ばしても動けないよ、はっきり言ってとか利上げもしなかったでしょ。あ、このままなんか何もできないまま行くんじゃない。要するに老老介護なんですよ、はっきり言って。日銀ももうくたびれ果てた役所でしょ。日銀は面倒を見てるあいつだけど、まず政府と大企業と銀行でしょ。これくたびれ果てた連中なんだよ。くたびれ果てたやつがくたびれ果てたやつを世話してんだよ。だからどうしようもないわけよ、老老介護だから。まあね、江戸幕府の末期と全く同じですよ、はっきり言って。まあ、で、私はやっぱりね、歴史繰り返すから、何らかの理由で国債発行できなくなると思うんですよ。昭和25年と同じように。本当に金利が暴騰するから何かって国債発行できなくなると思うんですよ。そこから日本変わりますよ。国債発行できなかった瞬間に今終了しますから。一党独裁体制で、だってその政治家に払う給料がなくなるから。その時に国は3分の1、予算3分の1、公務員3分の1なんですよ。じゃないと回りませんから。そこでこう上手に交代できる、先行きますね、スムーズにね。こんな風だろうと思ってますわ。そして1ドル50円高になると日本は純債権、債務国へ転換し、日本円の価値は下がると思います。まあ円だけじゃなくて、まず最初にドルが通用廃止、今のドルが通用廃止みたいになっちゃうでしょ。ルーブルみたいに。だからその上に乗っかってた円だから、今までの体制の中の円はダメだと。でペイオフはしないでしょうね、払うと思いますよ。日本の役人や日銀はもうブルブルブルブル増えてるだけだから。だって払うのはこれ紙渡していいわけですよ。大蔵省印刷局の公券品渡せばみんな納得するから、ペイオフは簡単なんですよ。あ、じゃない、ペイオフじゃない、預金の払い出し簡単なんですよ。だからみんな国有化しちゃって預金守ったらいいんですよ。難しいことないんですよ。海外みんな金持ってかないからね。ペイオフはなんかよっぽど広いところだけですな、悪質なところ。あとは国有化で一応預金みんな守るんじゃないですか。それ金暴落か米中間選挙の前ですか。前かもしれない。今のドルが通用廃止になった時にみんなびっくりたばけて、ドーンと金も売られる可能性は大いにあると思うんですよね。環境省のホームページに海面が70メートル上方の可能性があると書かれています。今から不動産購入する場合、海面が70メートル安全と思いますか。いや、これは一概に言えませんわね。まあ地球温暖化でどれぐらい上がるかだけど、まあこれは一概に言えませんので、あの災害は、あの水以外にもいろいろありますからね、火山もありますから。まあ、あの一面的なことは言えませんが、まあね、あんまり海の旗だとね、それは何かにつけ高潮でも何でも心配でございますから、ちっと高い方が安心感があるということは言えますね。昔からあったかもしれませんが、イルミナティ等の世界の権力者たちがワクチンや戦争などわざわざ引き起こし、人の命を奪うことすると感じています。食糧危機が人口削減の原因と聞いたことがありますが、昔の、別の管理体制を考えればいいと思いますが、イルンダミットの世界たちの真意は許可なく独占に向かうのでしょうか。究極の中でひがみ根性ですよね、ディープステートって。究極のねじれた感じですね、あれね。要するにだから一番賢くて一番行動力がある人はならないです、ディープステートには。こいつらに負けて恥ずかしめられた人間がディープステート行くんです。裏から何とかしてるとか、ものすごい恨み骨髄の連中が行くんです。だからまあろくなことはないんだけど、やっぱりなんか悪神だから最後は失敗するのよ。で結局じゃあ今まで500年なんで続いてきたのかっていうのは、やっぱ物質文明を世界に広めるためだよね。とにかくこの500年間で物質文明がとてつもなく広がったじゃないですか。だからこれもまた事実のことかなと思ってるんですよ。日本だってそうだもんな、明治から150年でさ、明治の時はみんなも田んぼと畑ばっかりの国でしたから、やっぱだからね、悪神をたまには使うことは必要なわけだな。そういうことあるんですよ。でもそれがもうだって物質文明はさ、原子力までいっちゃって、今ナノテクでもう神と物の境も分かんないところまで進化しちゃったから、まあ物質の方のフロンティアほぼなくなったと思うんだね。あとは改良改善ですな。あとは改良改善と発見ぐらいのものですね。一応理論的には大体この辺までじゃないですか。物の終わりまで見えちゃったんだから。そうするともうディープステートに言うことを聞く必要もないし、まあみんな一斉にこう締めてきたと。だから今プーチンやロシアがね、こう締めた、トランプではプーチンが締めたこの瞬間はどういうタイミングだったかっていうと、このまま行くと 世界中金融大暴落で国民がみんな奴隷にされて売り飛ばされて国が潰されるから、その前に言ってみれば踏み倒そうってことですよ。踏み倒してですよ、まあ、簡単に言えば踏み倒してもらうと。であいつらの使ってた通貨通用廃止にして、要するに債務者が債権者をひっくり返しちゃうってことですよ。それ今やってることですよ。いいタイミングだと思う。今やらないと間に合わないそうだと思います。よく考えてると思います。まあだから独占はなくて終わりでしょう、これでね。で日本はインフレ進んでますが、ハイパーインフレまで進行するのでしょうか。またロシア金融法制移行しましたが、日本も金融法制行くんでしょうかと、どういう生活になりますか。まず言えることは、数十パーセントの物価上昇は今のところあまり考えられないですね。今ほら油高いと言ったって油田は壊れてないし、一応畑も田んぼもちゃんとみんなありますから、なんか物理的な供給がなんか断たれてるわけじゃないよね。一応まだありますから、そんな上がらないんじゃないかと思うんですけどね。であとやっぱだから金と申しますか、もうドル本位が終わりますから、なんかやっぱ価値の裏付けって言ったら、まあ金やさぎに金だろうけども、やっぱ日本人金よりもやっぱこのお札の美しさじゃないのかないや私ね、冗談抜きにね、例えば江戸時代なんかあってさ、いろんな工芸品とかお宝あるんじゃない。名古屋にですね、尾張徳川家の博物館で行ったことあります？名古屋城のところにあるんですよ、尾張徳川家の博物館って。まあ見事だよ、こいつらこんなお宝持ってたと思ってますよ。でもあんなお宝持ってたら国潰れちゃうのかと思うわね、うまくさ。だからね、お札もっとね、もっと精巧にしたらいいんじゃないの、これ。もっともっと綺麗にさ、偉大なお札にしたらさ、そのまま日本人に合うかもよ。ほんと家宝のなんとかの名刀とかさ、すごいお軸とかみんなさ家宝で持ってるんじゃない。まあ、なんかね、どうも日本人はね、そういう外でも通用するものよりもなんか中の方がいいんじゃないのかな。ええ、お札で皆さん一番綺麗なお札知ってます？私見たら一番綺麗なのは明治の初めに出した神宮皇后札なんですよ。とにかく綺麗だから、あのそこの日本橋の日銀の博物館にありますよ、神宮皇后札ね。イギリスから買った機械で印刷したんだね、あれ。神宮皇后札、明治だね、これ明治のね、この赤とかね、あれ出てこないぞ、こんなくすんだやつじゃないんですよ。まあ、目の覚めるような綺麗な札があるんですよ。ごめんなさい、出てこないな。赤はちょっとこんなような赤だな。これは錦絵ですけどね、こんなような綺麗な赤でですね。まあまあいいや。金本位制って言いますか、まあ金は結構皆さん持つんじゃないですか、そうは言ったって。はい。生活はやっぱ国内中心でしょうね。はい。経済も国内中心に行くということですね。それから、天とつながる人らしさは何でしょうか。ワクチン打ってしまった人も天とつながるんでしょうか。まあ、つながりますね。別にそれ関係ないですね。天とつながる人はすがすがしいんですよ。中にこう、思いがなんか中で、こう、中毒を起こしちゃうね。天とつながらないと。いいとこと悪いとこが分かんなくなっちゃって、中毒を起こしちゃって、なんか元気なくなってくるね。天とつながる。本当は天と地なんです。天地につながると大事で、天地つながると、イメージも入ってくるし、汚いものっていうか、消えるものはアースされますから、要するに循環している形になるわけね。そうするとなんか見てても非常にすっきりした方、お話してもすっきりした方になりますよ。だからまあこだわりがないっていうかな、小さなことに対してこだわりがなくなりますんで、ワクチン打った場合はだから天とつながりますと一緒にして治るんじゃないですか。沖縄は私毎月行くんでね、沖縄のって結構ほら病治しの人いるんですよね。一昨日も行ったらさ、結構若い人さ、40代だ。本人はそりゃ仕事やりたくないって言ったら、すごいんですよ。なんかね、あれ、難病で、琉球大学病院に入ってた、あれ女性かなんかな。子供さんなんだよ。で、ちょっと見たらね、いきなり車椅子立っちゃって、踊り出しちゃったんですよ。琉球大学の先生がさ、何やったんですかって来たって言ってたよ。もうだから、一生立たないって言われてたんですよ。難病で。その人こうやったらなんかいろいろ言ってました。こうやってこの触りをこうやって直すんですが、いろいろ説明してくれましたがね、私よくわかんないんだけど、本当は立って踊り出しちゃって、まず親がびっくりたまげて、一番たまげたのはだから琉球大学の先生で、 こんなこと起きるはずはない、何やったんですかってですね、その前に気に行くんだね。まあ皆さんだからね、縁がある人にちゃんとそういう話があるんだよ。縁がない人は一切縁がない。そういう人とつながれるかつながらないかって本人の意識のレベル。そういう人はね、こだわりのある人の病気治さないんですよ。そう、病気でこの人の人生が良くなるってことあるんですよ。この人の思いが間違ってるから病気ってのよくあるんですよ。それ治しませんから、はっきり言って。でもういよいよ卒業で思いが治ったと、で体だけ悪い症状残った時パーンと飛ばしてくれますから。まあワクチンも全部そういうもんだと思いますよ。ゴールドから基軸ドル変動から第3の基軸通貨世界経済どうなんでしょうか。いや基軸通貨もないんじゃないかな、そういうものはなくなると思いますね。過去500年のね、西欧の衰退、まあ終わりでしょう、世界はね。ドルの価値はインフレで下落しているが円はなぜ安いのですか。日銀が悪いからな日銀がいつまでもゼロ金利してるか、他に理由はないです今ね。あ、悪いやつだね日銀って。日銀はまだ金融緩和を続けるとのことですが、他国がテーパリングを進める中でなぜ日銀だけ異なるセレクトなんでしょうか。ハイパーになったりすることでしょうか。いや金利上げると嫌だって仲間内が言ってるからでしょいつもの老人仲間が、老人仲間が金利上げるの言ってるからふんなってんですよ、本当は老老介護ですよ。別にあなたたちの意思決定って全然難しくないですよ。その威張ってる年寄りたちが言ってるだけですよあれに。まあだから私はそうなると思ってた。日銀行動できないと思った。労働介護だから。で、アメリカが今のドル通用廃止とかしたときに、ドーンと暴落して、そこで吹っ飛んで、まあ、終わりだろうと思ってました。やっぱそういうことだろうと思います。それから、御用達の精神で仕事の成り立つを持続させていくための心や生き様、何か鍵を握るような秘訣などがあれば教えていただけたらです。そうですね。まあ、私自分の経験で言いましても、仕事ってやっぱり自分のことがやっぱ一番、ね、気になりますよね。大丈夫かなと。だからやっぱさっき言ったように物事をまず感情で受けないで、頭で受けて腹で覚悟して、で感情は後にとね、頭で受けて腹で覚悟して、で感情は最後に。でやっぱりそういうのを繰り返していくと、どうやったら自分の会社が続くかって分かるようになります。お客さんがいるから続くんだよね。それが特進行った時から御用達本気になるんですよ。やっぱどうしてもですね、こう自分の方になんかこう猫の手みたいに駆け寄せるでしょ、こうやって最初ね。でもこれやってると奪う一方だからうまくいかないんですよ。ちょっと最初こうだから、その手をね、逆にするんだ、動物はできないんだあれな、動物みんなこうなんだよ。これできるのは人間だけなんですよ。これをねちょっとコツを覚えますとね、だから一回成功体験どっかでするとうまくいくんですよこれね。だからまあこれだけだとダメなんで、やっぱりちょっと経験、最初経験いると思いますね。最初はなんかね、こう泳げないのにいきなり海落とされてみたいな状況だから、アップアップしたらかさら、ね、手前に駆け寄せると思いますけども。まあでもこれだけじゃダメだなと、うまくいかないですから、大体。そこでちょっと悟っていただいて、ね、ええいやと思って、まあ死んでもいいわいと思ってですね、会社もひっくり返ってもいいわいと思って、押してやると意外にうまくいくんですよ。諦めると明らかになるってね、もういいわ諦めたっていうのはね、諦めっていう字ありますよね。これ明らかになるってことだね。物事が明らかになるんですね。それはあるかなと思います。まあ、これだから実践的な経験ですね。一つこれうまく生かしたかったら、そういうとこまで面倒を見てくれる師匠を持つことです。アドバイザー、よく分かってる人、それが多分一番のポイントです。全く知らないであるのってできますけど大変ですよ。なんかね、身の回りで、ね、そういうこと分かってる人が味方にいると全然違います。全然違います。登山ガイドなしでエベレスのものと、ガイドがついてのエベレストのものと全然違うでしょ。どれぐらい違うものだと思ってください。言えば誰かなんかついてるのが一番だね。ロシアでこれとどんな影響を世界に及ぼしますか。まあ吹き飛ばしちゃいますよ吹き飛ばしちゃいます。もう吹き飛んじゃったですよ金融が、だって今ブリックスはみんなあれロシアの中についたよ。英米はブリックスを食い物にして大きくなったでしょ。今ブリックスみんなロシアについてですよ。英米終わりですよ、まあ一瞬で決着ついたんですよ。 このところの変化の速さに驚きますます議長の話されている不勉強を痛感します。円だけ市場は救い方し厳しい言葉です。ワクチン接種を巡って他人と話が合わないことすらも現実、議論する気もないんですが多少のためらいもあります。あと振りかないという考えは忠実にあってもいいのか、これが話すというものでしょう。そうですね、津波てんでんこという言葉の通りです。もしワクチン打った人も救いたかったら津波てんでんこだから、余計なこと言わないことです。本人気づくまで余計なこと言わないことです。じゃないとみんなあのマイナスのイメージになりますから。ワクチン打った人は打ってよかったと思ってるんですから、でいい人もいるんです。余計なことしない方がいいと思います。でうまくいかなくなった時に何か調子悪いになったらね、ちょっとなんか試してみると言っているって言って教えた方がいいと思います。なんかもう今更しょうがないからあんまり気にしないで、でうまくいかなくなったら相談乗るというフェーズでもういいと思いますね。この先はなかなかしょうがないと思いますから、はい。でプーチン失脚と報道が流れています。どうでしょうか。いや失脚しないと思うけどないや失脚させる人たくさんいるんですね。だって革命だもん、金持ちは皆殺しですよこれ。プーチン殺しはさ、なんとかなると思ってたくさんいるんじゃない。習近平もそうだな、あれで習近平は殺される側だもんな。トランプもそうだよ。だからトランプとか習近平とかプーチンは大金持ちを敵に回してる側だから、それはあれ失脚させて殺したいと思う、いくらでもいいんじゃない。でもなんか今生きてるよまだね生きてるんですよ。金本位制になると金が上がるとお考えですか。市場流通してる金や株や債券に飛びつかせてお金を吸収してから暴落させたら年金資金や保険の原資なくなりますね。国は国債や金や株がいや債券が大落ちたところで買い物腹詰めで信号価格を壊しキックグリッドリストするパンなんですか。そんな頭いいことないじゃないのよ全くないですよそんなものは。こんなここで買ってここで売ってとかさ、そんなあんた特芸師みたいなことがあのじいさんたちにどうやったらできると思います。全く何にもない、ただの老老介護です。これ自信持って言いますよ、ただの老老介護です。ただですね、老老介護でいよいよ終わりになっちゃってね、最後の最後になって一発逆転やろうかなって言った時に何か知恵が出てくる人がいるんですよ。例えば日本海軍だって秘密の潜水艦持ってたでしょ。あの秘密の潜水艦さ、一回潜航すると地球を一回り半できたわけよ。あれに艦載機積んでて米軍の縫い分けしてあって、あれにね独自開発原爆を積ませてさ、2機艦載機あったから、あれを密かに大西洋まで持ってってニューヨークとワシントン DC に一発ずつ押せばこの戦争は勝てるという見込みがあったんですね。だからこの秘密兵器はあるんだけども、だから最後の最後ならそういうこと考える人いるんですよ。で何かあるかもしれない。でも大西側の世界じゃないよな、大西側はそんなこと言う人はいないと思いますね。まあ流れていくだけじゃないですか。どこで知り得たかお控えさせていただきますが、羅漢率はワクチン接種者が8割でした。この悪の際に国から地方に対する反発が起きていきます。そのご意見をお使いください。はい、私はこのことについては、原爆と同じだと思っています。原子爆弾ってですね、最初はアメリカで開発して、まあ最初は日本という説もあるんだけど、まあアメリカで実験やりますね。一番はですね、熱なんです。爆心地は熱で破壊されるんですね。その周りはですね、爆風なんです。猛烈な爆風なんです。だから原発はね、熱とそれからその爆風で何かを破壊するとみんな思ってるんです。三つ目があったんです。残留放射能、低濃度被爆、これは後から分かったんです。だから爆風ね、ちょっと熱が来ないところまで離れて爆風回避されば OK だと思ってたら、残留放射能、低濃度被爆で何台にもわたって今障害出てるわけ。だからあの時ね、爆風で死ななきゃ安全だと思って近くにいた人は今大変なことなんでしょ。あなたも死んだし、あれに近いもんじゃないかと思うんです。ワクチンの話は安全だと思って打っちゃいましたね。いや実はさ、あの時知らなかったんだと。原爆の残留放射能や天皇被爆と同じ、いや知らなかったんだと、知ってても言わなかったんだと。本当はこういうことが場合によっては何十年何世代にわたって起きるなんてことを言い出したらですね、ではそうなんじゃないのかな、だってあのファイザーのね、この間裁判所公開した9ページの資料だってさ、 副作用の病気の名前が1299さんだよ。あんなに病気の名前あんだね、すごいね。生物多様性じゃないけど病気の名前あんだな。あんなもんひどいことになるぜ、あれ。私そう思ってますけどね。今の米ドルが新ドルに切り替わるとき日本円の価値はどうなるんですか。1ドル50円だよね。これだから一旦終わりですよ。だから360円から始まった、まあ、戦後のアメリカのねブレトンウッズ体制の中の円ですが、一旦これで終わりなんじゃないですか。終了という形で、まあ極端なドル安円高で、しかし貿易するかどうかは別だよな、うん、みんな貿易したかどうかわからないよな。市場で流通している金や株や債券市はなくなるんですか。年金資産や保険の原資はなくなるんですか。国は国債や金や株価債券を代表したところで買えます。あ、これさっき言ったことですね。売れ取りセット、まあさっき言ったように年金でも何でもですね、必要な金渡してればいいわけでしょ。ね、食うに困らない必要な金渡してればいいんで、だお札さえはいいんですよね。最後みんな同じですよ。年金だろうが株だろうが何だろうが、要するに必要な金渡してればいいんですよ、紙すってさ。であんまり使わないでくれって言っとくわけですよ。使わないでくれと、使うとハイパーインフレになっちゃうから、適度に使ってくれと。だから日本は、まあ、そういう意味で言うと、まあ今余裕がありますよね。なんかないっつったって国内でもう一回作ればいいんでしょ。2、3年はかかるけどさ、そう思いますよ。他の国に比べたらよっぽどいい方だと思いますけど。はい、なんかあと皆さんの方でどうぞご質問ございましたら、何でも結構でございます。
ゼレンスキーが国会で、まあ、演説するという
ふうな話。日本の国会ね。
日本の国会で演説するというのがあったんですけど、はい、基本的にその外務省の役員さんが、うん、まあ、アメリカンスクールの方が、そういうことで、アメリカンスクールの、ロシアスクールですね、アメリカンスクールの方ということをやられると、ちょっとこう、想像できるんですけども、これの本当の意図っていうのは何かあるんでしょうか。
いや、やっぱりその、お見捨てなくってことでしょ、くらいの。あのアメリカの植民地がお見捨てなくと。で、日本の外務省なんかもね、はいかイエスか喜んでしか答えがないですから、はいかイエスか喜んで、だからアメリカなんか言わればこの3つしかないですから、これ喜んででしょ。お見捨てなくってことで他に何もないですよ、漫画みたいなもんですよ、は
い、ありがとうございました。
あの火付け新人の話なんですけど、はい、なんかある方が、まあ、向こう中非常に古い選手とか攻撃とか、まあ、いろんなの協定とかそういったものをもう、まあ、パクリに近いっていう話をしてて、で今起きていることは、まあ、根の時代から始まったその災難、まさに火付神事の予言通りことが起きているということを言ってて、で向こう10年これは続くだろうということと、日本人の3分の1くらいになるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、そういうことは今これは昔書かれたものだからね、現時点で入れる例外とかも変わってるかもしれないんですけど、起こりうるというのを考えかということを聞きたいのと、あと何だか都心部、東京、大阪、名古屋、京都、仙台、福岡とか、その辺りは非常に危険であるという話と、あと、糸魚川からこう日本が真っ二つに分かれるという話もあって、非常に住むところとか住まい方とか暮らし心配してるんですけど、お考え聞かせていただけますか。
全て可能性ゼロっていうことは言えませんよね。ゼロじゃないから。でも明日起きそうかったら起きそうにもないし、で、まあ、なんでよく似てるかっていうと、パクリっていうかっていうか、レイクは同じでからですよ。富士山見ればみんな同じで描くでしょ。子供たちにさ、富士山ね描きなさいってみんな同じ形なんでしょ。形違う方がおかしいですよね。だからそれは同じとこ見るから同じようになるんですよ。最悪の状況よりはだいぶ今いいと思いますよ。いろんな予言が言う最悪の状況に比べたら今だいぶ良くて、アメリカもロシアもだいぶ良くなってきて、最後人のやっぱり力ってすごいなと思って、まあ、だいぶ良くなってきてますから、まあ今だからですね、一番心配すべきはですね、天変地異よりも心の問題なんですよ。朝日新聞とかそのNHK 見て気が狂ったようなロシアのこと書いてますね。ああいうこと報道してる人の気持ちになってみてくださいよ。もう未来がないどころか自分の存在意義が問われてるわけでしょ。その人の気持ちがもうノアの箱舟洪水でしょ。鼻と口の間に水がなくてだんだん鼻に入ってきてるでしょ。だからあんな気が狂ったようなニュースばっかり言ってるんでしょ。ロシアはとんでもないとか言ってね、絶叫でしょ。 死ぬ前の洗脳状態じゃないですか。だから今実はですね、どこに住むかとか、まあ、天変地異はまああったらしょうがないからね、もうこれは分かんないんだけど、気持ちの方なんですよ。気持ちの洪水で、気持ちが洪水で潰れそうな人が本当に多いのね。だからやっぱここは自分の気持ちを変えないとなかなか成功しないの。ちなみにね、ああいう専門状態になった人はね、次どうなるか知ってます？軽眠状態なんです。軽眠って傾いて寝るんです。だから昼間から寝てる状態です。じゃっおいおい、どうしたんだ軽眠状態。平成のバブル崩壊の時ね、国の力はすごいんだって、1000兆金持ってるの日本政府だと、こんなもん潰れるわけないんだって、92、3年にいた人たちね、少し専門が始まってたんですよ。専門が始まってて、ほいで今度はあの信用金庫、信用金庫潰れ始めて、こんなはずはない、もっとやるんだ、頑張ってやるんだとね、勇ましいこと言ってた人たちが、ノーパンシャバシャバ言ってた人たちがね、いよいよでかいの潰れ始めたでしょ。みんな軽眠状態。ここにアメリカにはね、肩を叩いて、ちょっと会社やってあげましょうか。やってやってってみんな売りを出してた。誰も喧嘩しなかったの。一歳金売り渡された時も、長金売り渡した時も、誰も喧嘩してないですよ。軽眠状態になってから、面倒見てあげると、あ、よかったって、さっと私パッと逃げちゃいました。だから、あの、繊細もそうだよ。今専門でしょ。専門って、ね、こう専門状態で軽眠になります。まだまだ昏睡ですか。何言っても動かないと昏睡になります、まあ、そんなもんだと思います。気持ちの切り替えですね。それさえあれば大丈夫です、はい、はい。
頭と心と腹っていう話で、はい、あの今お話しあったように NHK とか朝日新聞とかですね、まあ、気が狂ったようなニュースが流れてると思います。
専門状態、
はい、でただそこに流されて心で流されて見ている人って非常に多すぎるなと思ってまして、で、まあ、そうした方からですね、ライズっていうのが、まあ、こう再生に向かう中で、まあ、ちょっと妨げになっているっていう言い方はですけど、なってんじゃないかなと思ってまして、そうするとどうやって解いていけばいいかというところも、
はっきり言うと私、ウクライナ情勢についてはあまり心配してないんですよ。ほとんどの人はウクライナの場所も知りませんよね。自分の子供や親戚が働いてるわけでもないし、実は戦前はですね、自分の家族が、親戚が、友人が兵隊に行ってたんですよ。だからこれは大変だったんですよ。要するになんでみんなニュース釘付けになって新聞テレビ見るようになって、でみんな変なこと言ったかっていうと、見る方は命がけなんですね。自分の長男が言ってる、旦那が言ってる、親戚言ってる、友達言ってる。だからもうね、生きる死ぬで見てたわけですよ。だから逆に戦争あると新聞売れたんですよ、あれ。新聞数が本当にそういうことですね。今全然関係ないでしょ。今でもやってるのは、巨人対阪神の野球の試合で、解説者が、主チャンネルは巨人、副チャンネルは阪神を応援する解説者が作って、今やってる、あれ昔やってたんですよ、テレビでね。メインチャンネルの野球の解説は巨人の応援する巨人 B 級の解説者、副チャンネルで阪神 B 級の解説者が解説したのね。だってさ、阪神好きな人がね、阪神負けてる時にですね、巨人 B 級がね、ホリザーマミロさん負けるって言ったらさ、腹立ってさ、テレビ消しちゃうでしょ。だからやっぱりね、勝っても負けてもね、巨人 B 級の解説者と阪神 B 級の解説者が両方いるんです。あれいい知恵だと思って、今やってないですかね、あれね。のそうか、昔やってましたよ。面白いんだよね、阪神 B 級の解説者がやるとこさ、阪神も来てもさ、たまにはこういうことがあるさと、なあ、巨人はあれ怒ってるからあんなことはダメなんだ、阪神は今度こうやったらね勝てるとか言ってさ、ずっと言ってくれるわけだな。安心感があるわけだよね、阪神ファンはさ。同じだと思いますけど。所詮はさ、人ごとですよ、日本人にとってウクライナは。だからこんな風に歌う歌なんですよ。反対にヨーロッパ見てごらんなさい。 日本みたいなこんないい加減な話誰も信用しませんから、もう200万人以上出てきちゃったんですよ、難民が。もうそこら溢れちゃってて、で仕事もなくなっちゃうんですよ、これから。ロシアと切れたらこんないい加減な話がどの国、ドイツだって何も信用してませんよ。だからもうね、やっぱりね、自分のことだと思うとね、真剣で他人事なんだよね。だからウクライナについてはあんまり心配いらないと思いますよ。なんかそうだったんだ、騙されたのかな、うん、あいつら悪いなって思っちゃいますよね。私そう思いますね、はい、はい、
ありがとうございます。先ほどの頭心腹に絡んだ話なんですが、
はい、
私の所属している地元のボランティアの団体なんですけども、はい、コロナを心で受け止めた人たちが、
うん、
実は三種化主義の人だったということが。
三種化ってどういう意味ですか。
あの今しか金しない
、はいはい、
そういうのが明るみに、
うん、
なって、
はいはい、
今後もあの消防団のことなんですけども、
はい、
今後もそういった人たちが淘汰されていく中で、まあ、今後そういった人たちも包摂するためにはどういうふうに対応していった方がいいのかっていう先生のお考えを、うん、
非常にお考えですね。今だけ金だけ自分だけっていうのはですね、少し広げて考えるとですね、あるゲームのルールが確立しているときに起きる現象なんですよ。ね、スマホのゲームと同じで、これら勝てると。勝てるというゲームのルールが決まっているときにみんなそうなるわけですね。まあ、大学入試なんかもそうで、あの大学出たら出世していい思いできるとみんなやるでしょ。で、反対にですね、そういう成功の法則が当てはまなくなると、今だからだけ自分の人たちは、やることなすことことごと失敗していくんですよね。で、平成の時代がそうだったんですよ。昭和の時代ってですね、いや、堤の、ね、西部の堤さんもそうだし、ああいうなんかね、猛烈な人ってたくさんいたんですよ。立志連中の経営者みたいな人。銀行の頭取でもね。で、やっぱりそれなりの経験持ってまして、で、多く、やっぱりね、その、昔のゲームが続くと思った人ほど、ひどい目に遭いましたね。だから謙虚に変わると思った人は助かったけども、昔のやり方をいつまでもやった人は消えていきましたね。専門からそれこそ軽民になって昏睡ですよ。本当にそういう会社たくさんあったんですよ。専門中の会社っていいますとですね、そうですね、あのダイエーなんかそうでしたね。ダイエーなんかですね、まあ潰れる前ね、こんな新しいことやろう、あんな新しいことやろうと、会社でね、もう潰れる前に専門状態になりましたね。孫正義みたいなんですよ。あの、こんなこともやったらすごいことが1兆円儲かるとかね、あともうすぐで3兆円儲かるとかね、こういう話がね、いわゆる専門状態なんですよ。で、それ全部当て外れるでしょ。今度は経営民状態な。今は孫そうでしょ。孫さん孫さんあ、こんな感じでしょ。ほとんど出てこないでしょ。で、この後昏睡なんですよ。したがって今だけ金だけ自分抜ける人たちはですね、あの要するにゲームのルールを信じてやってうまくいかないケースなんで、このゲームのルールが変わった時に何かしなきゃならない、ここを自分で確信するまではですね、啓蒙啓民に行っちゃうんですよ。私の経験見てると、経験だっとしちゃう。だから威勢のいいこと言わなくなっちゃうんですよ。で、その時にその人がですね、例えばね、ちょっと旅行にね、海外旅行にちょっと行ってみたとかですね、全然その違うことやってみて、発想と行動が変わって控える人も、これまたたくさんいるんですよ。ただそれも縁なんですよ。みんなに強制したらダメでですね、したがってこればかりはですね、こう、私がいいと思うのは、今だけかだけ自分だけで姿を、ね、姿でしっかりこの生活をし、仕事をしている姿をみんなに見せていくことが一番いいと思うんですね。あれいいなと思ったら近づいてきますから、俺もやろうと思って。だこう責めたり何か言ってもダメですから、逆効果だから、あんまりそういうマイナスのことは気にしないで、自分たちで楽しく元気にやってる姿を広めていった方が私は効果的だと思いますね。やがてみんなこっち来ますから、気がついた人はね。私はそう思いますね、はい。
ちょっと2つあるんですけど、
はいはい、
ウクライナ情勢の結論って、何でしたっけ、ロシアの国務大臣のとですね、ヨーロッパの非ナチ
ス化
と比較化は実現するんですかね。多分ヨーロッパは持たないと思うんですけど、多分その結論で、なんかゼレンスキーさんが昨日あたり ロシアと話し合いたいって言ってたんですけど、多分あれはもう負けを認めるっていうことでいいんでしょうかっていうことと、うん、
はい、
あとあの何でしたっけ、さっき腹を決めるっていうところで、ちょっと私これからの時代って結構個人で何を考えて生きるかっていうところを大事かなと思ってて、なんでかっていうと、まあ、政府はまあ自民党から共産党までもまあ敵というか、まあ、ちょっと国民の利益になることはないと思ってるんで、うん、まあ、発想見たら分かりますよね。他利の精神が全くない。
そういうものはないね。
全くないんで、あのね、あれですよね、減税やるには財源がないっつって、補助金あるには財源あるっていう人たちですから、まあ、そういうもうアンポンタンな人たちなんで、もうこいつらは本当駆逐しないとダメなんですけども、まあでもそれも難しいんで、まあでもそういう中でそういう政府っていうのは要は頼りにならないと思うんで、そういう時に要は自分自身で生きる力っていうのは多分今後大事かなと思っていて、まあそういうところになってくると腹を据えるってことが極めて重要で、まあどんな感じでこう、まあ周りも頼りにならないとは言い過ぎですけど、まあこうある意味決意をして生きなきゃいけないと思うんですけど、そういう決意っていうのはどうやってこう決めていけばいいかっていうところをアドバイスいただければと思います。
大変いいご質問ですね。まずウクライナの件ですけども、最大の問題はお金より難民だと思いますね。金の話はね、まあ金の話だから帳面の話なんですよ。で、今日の生活に困らないようにお金を渡すと、それは一応なんとかなんですよ。物が足んないものをね、持ってくればいいわけですよ。ベルリン空輸みたいにね、なんとかなんですよ。それから非核化非ナチ化っていうのはですね、日本で言ったら、ね、永久戦犯排除みたいなもんだから、指定するんですよ。お前はナチだと指定して、これを排除すると一応非ナチ化はできるんですね。そんな難しい手続きないんですあれね。国民みんな追い出しちゃうわけないから、ナチスのこの人たちは言ったのは公職追放ですよ、あんたは戦犯、あいつは公職追放と日本戦がやったでしょ、ああいうふうにやることだから手続きのことなんで、そんなに難しくないんですよ。問題は難民だよ。200万人出てきて、これがだから例えばですよ、ロシアがウクライナ降伏しますよね。そりゃオリガルヒ含めてもうみんなひっくり返っちゃいますよ。だってアメリカに勝つ勝つと言われてたさ、俺が降伏しちゃったと。そしたら旧ソ連圏ってありますよね、東はカザフスタンから西はポーランド、バルト海まで、みんな西ヨーロッパに逃げ出しちゃうと思うけども、やってらんねえぞこれ、プーチンにみんな取られてさ終わりだと思ったらさ、みんな逃げ出しちゃうと思いますけど、カザフスタンからポーランド、バルト海まで、みんな西ヨーロッパ行きますよ。だってアメリカ入れるつもりないでしょ。アメリカだから大西洋があるから全く入れるつもりないですよね。西ヨーロッパを難民で潰れちゃうと思う。実はですね、前例があるんですよ皆さん。今申し上げましたねことをちょっと地図で申しますとですね、旧ソ連ってすごく広い国なんですね。今ちょっと地図が出てございますが、ここにカザフスタンってございます。ここまでソ連なんですよ。隣中国ですね。ここまでソ連で、南の方はですね、トルクメニスタンまでソ連なんですよ。で、アゼルバイジャン、ジョージアもソ連ですね。で、こっちは東欧圏ですね。まあソ連の衛星国ですよ。ギリシャから始まりまして。で、東西ドイツがありましたから、まあドイツの東半分。それからこれバルト諸国ってここなんですね。これが全部旧ソ連圏なんですね。この人たちにとってみればですね、やっとソ連が終わって共産党終わって自分で稼いでね、自分で商売できるようになったと。よかったなと思ってやってるわけですよ。で、ウクライナでボンと潰されてみんな心配になったわけで、俺のとこ来ないかな、大丈夫かなと。で、これでウクライナがいよいよ降伏したと。非ナチ化だと。要するに、占領下の沖縄みたいなんです、はっきり言って。米軍に占領された沖縄みたいになるわけよ。吹っ飛んじゃえ、みんなもやめてくれ。助けてくれと。こんなことあって生きていけないと。俺、戦犯で捕まるぞと。あの時汚職やったし、あの時何やって、みんな見覚えありますよね。あそこにも隠し台されて、どうしようかって。みんな逃げ出すと思いますよ。カザフスタンから。みんなこっち行くと思いますよ。ドイツ、スイス、イタリア、フランス、スペイン。一貫の終わりですよ、私にはそれはこういう国々は。かつてですね、ローマ帝国の終わりにそういうことがあったんです。フン族って皆さん知ってますかね。フン族の大移動ってあるんですね。フン族と言われる、まあ、民族がいましてですね、この大移動ってあるんですよ。その、まさにカザフス、一番左はカザフスタンのあたりから来るんですよね。なんかどういうわけか、どんどんどんどん東に出てくるんですよ。 どんどんどんどん、あ、ごめんなさい、西に行くんですよ。どんどんどんどん西に行きましてね。で、ヨーロッパずっと入って、これローマ帝国最後に崩壊したんですよ、これ。ローマの崩壊は最後はフン族の移動。言ってみれば、今の言葉で言えば、東からの膨大な難民の流入で崩壊しちゃったんですよ。今回このパターンだと思う。西ヨーロッパはこのパターンだと思う、うん、西ヨーロッパは大変だと思います。まあねえ、命運尽きたんじゃないかな、西ヨーロッパ、うん、そんな感じがしてますね。だからそれがまずこのウクライナ戦争の最後の記述ですね。西ヨーロッパは持たないと思います。二つ目は政府のことなんですけども、うん、さっき申し上げたね、専門とその経営民と始まりまして、今の政府は最近はあんまり大口叩かなくなったんですね、あんまり言わなくて、少しずつ警民が始まってるんですね。で、今年選挙だから、ね、夏選挙で、参議院選挙で、余計なこと言うとね、今の選挙は足引っ張り合い選挙ですから、余計な一言で落ちるから余計なこと言わないんですね。しかし保守分裂なんですよ。だから同じ自民党系が何人か出ちゃうわけよ。それが大変なんですよ。親戚同士の争いみたいなもんだから、えげつない選挙になるわけだな、これな。選挙違反もしやすくなる。だから私は、まあ、今の政治家はビビり上がってると思いますけど、広島だってさ、金もらった、川合の方から金もらった35人が不起訴になったと。でもやっぱり起訴だわって言ってさ、あれ国民が起訴だったのね、検察審査会で。起訴になったでしょ？ああいうことになるわけですよ。もう許してくれないわけね。私はだからまあ、このまま消えていくんじゃないかと思うな。だから私本当にね、国債発行できなくなったらね、立候補する人いなくなっちゃうと思うんだよ。金が負けないんだもん。皆さん政治家とさ、金絡みの話で話したことあります？目が本当にね、レジスターみたく動くんだから本当見てて分かりますよ、ね、ちょっと上目遣いなんだ。何が得くんかとか損かとかって気になってんだよ。みんな政治家同じよ。あれ商売だから。ああ、みんなね、この話は俺に儲かるか損かとかずっと計算にならない、ね、独特な顔つきします。今度なんか聞いてよく見てください。あれね、話持ってって本人が来た時ですよ。本人来た時ね、でね、儲かると思ったらニコニコしてこうやってくんだ。儲かると思ったらね、こうやってんだよな本当にあいつら分かりやすいんだから、本当分かりやすいんだから。だから要するに財政、配る財政資金があって初めてあの人たち仕事ができるんですよ。配る金がなかったら全く仕事がないんですよ、あの人たちね。ガス会社がガス来なかったらさ、ガスコンロ売れないでしょ。そのことなんですよね。え、だから私はちょうどよく3分の1ぐらいなんじゃないですか。昔の日本の政治家はそんなにないからね、無から有を作らない人結構いましたからね。田中角栄以降だよ、こんなひどくなっちゃったのは。要するに金余りになってからこんなふうになっちゃったんで、まあ、逆にじゃあ皆さんたちはなんでね、そういう風になってないかっていうと、平成苦労してからですよ。いくらでも金くるようなとこ行っても多分皆さんここにいませんよ。そんなの金づる掴んでさ、ベンツ乗り回してさ、ねえ、今でも遊んでるじゃない。銀座行って、見つからないように銀座行って、見つから大変だから。それ金づるないから人生変えざるを得なかった、ここに皆さんいらっしゃると思いますよ。これはまともなんですよ。だからまだ金づる掴んでたやつが永田町かすみさんにいるから、あれ変えられないんですよ。これで生きてるから。で、あれ、だから、水が上がってこない植物にやったら枯れますよね。私はもう、そう始まってると思うんですからね。自民党も何ももう、野党までですね、それは難しい。だからまあ、あの人たちだから最後は黙って消えますから、大蔵省の最後はそうでしたよ。大蔵省って明治に生まれて日本最強の役所だったんだけど、ノーパンしゃぶしゃぶ事件があって、それから竹中たちに乗っ取られて最後解体されましたね、金融庁と財務省に。でも黙って消えていきましたよ。死ぬ時って静かですよ、はっきり言って。言い方強烈だけど覚えておくといいと思いますよ。死ぬ時静かですから、静かに死にますから。だから騒いでね、国難だと大変だ大変だって言うならまだまだ死なない。なんとかしないといけない、助けないといけないとかね、こうやれば国を蘇るとか言ってるうちはね、まだまだ死なない。そういうのがだんだんなくなって、小鳥とも落としなくなったら危ないんですよ。最近新聞とか見て孫さんの話は出てこないよね。ああなったら危ないんですよ。みずほもそうよ。みずほの話は出てこないでしょ。なんかもトラブってんのに、 出てこなくなったら危ないんだよ。それを覚えておくといいと思いますよ。なんかやばいと思うよ、いろいろ日本政府。はい、よろしいですか。
あ、すみません、あともう
一個。はい、
国債が発行できなくなると財源ってどうするかなっていうところで、まあ、国会議員は仕事なくなるのはまあ勝手にしろって感じなんですけど、要は私は今後生活できるお金は配分してほしいな、そういう機能だけはあってほしいなと思っていて、そうなったらどうなるかっていうところで、私は今考えてるのはある程度国債を発行するっていうのは、まあ、金でも金本位でもいいんですけど、それとあとデジタル通貨を導入するのが一番いいかなと思ってて、まあ、そうなってくるとちゃんと履歴残すためにブロックチェーン導入した方がいいかなっていうところはあるんですけど、先生はどういうふうにお考えですか。
昭和25年に日本はですね、進駐軍に言われましてね、日露戦争の頃からどんどん出した国債の発行を一気にゼロにしちゃうんですね。昭和25年が予算そうなんです。国債発行しちゃいけないと言われるんです。だからもう日露戦争以来日本はどんどんどんどん国債出したでしょ、ありきなりゼロにしたんです。でなおかつですね、その年の税収で支出を全部賄ってなおかつ黒字にしてなさいと言われたんです。その年の税収で国債協力で全部賄って黒字残しなさい、そういう予算しか組んじゃいけませんよって新宿に命令されるんです。その通りやったんです。でとんでもない不景気になりまして、昭和25年の3月、ね、予算ができますから。でこの時に東京証券取引所の株価が史上最安値をつけるんですね。どうなるかと思ったら極端なデフレなんですね。当時朝鮮戦争始まるんですよ。で朝鮮特需で経済盛り上がっていって、この時一旦国債をゼロにしたでしょ。だからその後の日本の復興は国債ゼロでできたんです。財政リセットしたから逆に復興ができたということがあるんです。私はだからですね、断行すべきだと。どうせ金利が跳ね上がるんですよ。金利が跳ね上がっちゃって何か理由でね、それこそ二桁金利になっちゃうんですよ。そこ日本だったらそれこそ国債の金利 20% 30% なりかねないと思いますよ。あんまり超低金利でやってたから。でも全く国債発行できないようになるわけ。そうすると金はだからおっしゃったように命は守るために最優先使うんですね。だからそのあたりの日本の役人もですね、最後それ分かってると思うから、まあいろんな金引っ張り出してきて、とりあえずみんな生きるために飢え死にさせないための金を出すと。ただ今の役者がブロックチェーンやるとは全く思えないですよね。だから全然違う人たち出てこなきゃいけないわけで、とりあえずだからまあ選挙やったってそうなったら多くの政治家は多分立候補しないですよ。で地方自治だってね、危ういもんなんですよ。まあ開明的な首長さんもいるけどさ、ほとんどはさ国から金もらってねやってて、しかもほとんどの自治体はですね独自予算がないんですよ。決められた経費に金を落とすだけで、なんか積極的なことできる金を持っているところはうんと少ないですから、これとかもなんかみんなもうすでに軽民状態だよな。なんか例えば町長変わった、市長変わった、何も出てこないでしょ。ねえ、何にもしないでしょ。あれもう軽民状態だね、自治体そのものが。だからまあ市役所も町役場も3分の1にすると、みんな3分の1にすると、給料払えないと。それぐらいにならないと日本人元気出てこないんじゃないかな。逆にそこから活躍する人たちが次を担いますよ、いよいよ出番でやると、出てきた人が次を担うと。まあ大体時代はそういう転換だと。だから25年ね、ボーンと潰れたら出てきたのはあれです、池田隼人ですよ。池田隼人たちがその直後はないですか、になっていくんですよ。だから今の岸田さんの師匠だな、あの人もよく言われたり悪く言われたりしますけどね、まあ、高度成長やったことは間違いないわな。だからやっぱりリセットしないと高度成長なんです。あれもし昭和25年に国債発行ゼロにしなかったら、なんか奇跡の復興なんてなかったんじゃないかな。稼いだ金全部後ろ向きの金使っちゃうんだもん。国債の利払いや人件費にみんな消えちゃうんだもん。あれだったら多分復興しなかったと思うな。私は25年に大英断で、まあ、新宿に言われたからしょうがなかったんだけど、国債発行ゼロにしたことがやっぱり次の日本の成長につながったんじゃないですかね。なんかそう思ってます。また次を頑張ろうということですね、はい。
国債発行ができなくなるっていうことは、財源がなくなるっていうことなんですけど、そういう政府とか政治家等も、もうこういう県民状態、洗脳状態みたいになってきて、私たちには頼るすべがない。 一方でこうあのいろんなもの民を支えるための生活機能っていうのは動かしていかなきゃいけない。ここはどういう方が舵取りを、やっぱり誰かが舵取らないと物事は進まない。
日本はその時あるのは現場の人です。東日本大震災の救助復旧がそうでしょ。現場の人が見にあるんですね。民間も手伝って津波の被災地の支援みたいな形だと思いますよ。だからそこから新しい縁が四方八方に生まれるというのが日本の型ですよね。今回もそうだと思います、はい、だから大変なんだけどあんまり心配してないんです、うん、そこで殺し合いになっちゃう国とかあるんですよ。上の秩序を守る人がいなくなると殺し合いになる国がありますからね。そういう国になったらねもう逃げるしかない。とにかくね、私ウクライナで見て思うのはね、みんな逃げ遅れだよ。なんでいたんだよ最後まで。早く逃げなくちゃウクライナから。あそこウクライナって国はもうとにかく昔から国境線動く国なんですよ。あの国の歴史なんかすごいですから、昔から国境線動く国で、私は逃げ遅れだ。だからもうそういう国は逃げるしかないんです。日本はそういう国じゃないから、そこに踏みとどまって立て直しができる国だからよほどいいと思います。はい、
あの米ドルの体制がなくなって、まあ、1ドルに50ドルくらい為替があるのかどうか知りませんけど、あのとにかく変わるということ でただ今まではその今までのルールにのっとり、あの市場に年金資産とか共済保険のお金とかいろんなものを投資してきました。で為替を用いた海外投資もたくさんいました。で西洋が潰れて、ロシアも株式市場に閉鎖してましたけど、そうなった時に皆さんがあの預けている共済保険とか年金とか、多分仕組みも今までのように、市場の株とかでも、まあ、国債はともかくあの慣れないと思うんですけど、どうなっちゃうんですか。
ああ、そういう時の奥の手いろいろあるんですよ。3、4年間あることのままあることにしておくんです。手つけない。整理は後からやるんです。あることにしとくんです。例えばですね、戦争の爆発20年ね、植民地とか満州の整理は先送りしたんです。あれその場でやんないんです。あることにしとくんです。あることにしとくみんな安心するんです。本当はないんだけど、で帳面有効だと、で必要な金払ってやるんです。だから当時日銀はですね、日本政府はですね、取るものは取る、払うものは払うという政策で、あれ正しいんですね。なくなりました、国潰れましたから預金がなくなりました、本当にみんな思ったんですね、昭和20年8月15日は。でもね、ちゃんと預金はね払ってんです。しっかりとなくならないんです。年金も何も全部払ってます。大事なことなんです。でだからあれ朝鮮銀行の整理だって、24、5年じゃないですか。あ、6年まで繰り越したかな。でその整理したところで裏金出してきて、岸が出してきて、日本不動産信用銀行を作ってそこにぶち込んで日本政府の裏金したんだね。だから 4,5 年確かかかってますよね。だからこういう時はですね、決算しないってやり方があるんです。皆さんね、奥の戸ってよく覚えておいてください。大きいの潰れる時はね、決算しないっていう手があるんです。決算しないとね、損が出ないんです。こんなことできるもんって言うかもしれません。いや、できるんです。決算できないって伸ばしてるんです。どんどん伸ばしてるんです。1995年だったかな。当時のスイス銀行それやったら、いや、UBS だ。今の UBS の前の UBS が、今の UBS がユナイテッドバンクオブスイッツランドでしょ。昔はユニオンバンクオブスイッツランドだ。ユニオンバンクオブスイッツランドがアメリカ人に騙されてデリバティブやりすぎて、潰れて、で、債務超過でもう死んじゃったんだよな。で、これを公表すると大変なことになる。で、最後の決算やらないまま、店閉じちゃったんです、あの銀行。だから満州もそうなんですよね。決算しないんです。決算できない、伸ばしてて、5年ぐらい経ってから、もうほとぼりが冷めてね、みんな忘れて次の生活始まってから、財務整理みたいな形で閉めたんです。奥のって結構あるんですよ。決算しないってのは。だから年金とか保険とか、決算して損が出たってみんなパニック起こすから、あることにしとくんですよ。で決算先送りしておくんです。で必要な金払ってやるんです。これ金を欲しいからドルを渡すんですね。ドルを渡してやるんですよね。この金でちょっと生命保険なくなったから金いるんだったら、じゃあ円渡してがいいんですよね。それが一番いい方法です、うん、で このね、決算しないってやり方はスイスや日本だからできるんですよ。なぜかというと債権国だから、海外から借金しないで国が回るから。これが海外から借金しないと回らない国はこれができない。こんなこと言った瞬間にみんな金が逃げちゃうし、次の金来ないから、その瞬間からハイパーインフレで全部終わっちゃうんですよ。スイスや日本というのは債権国だから実はこれできるのよ、そういうことでございます。はい、
そしたら例えば銀行が潰れても銀行にお金を貸しているとか人たちの債権というのも決済せずに来るので、この残務整理している間に消えちゃうってことなので結局消えるっていう、
まあ次の生活始まって諦めがついた頃だな。あ諦めがついた頃整理するんですよ。そうなんです。例えば会社の倒産劇もそうでしょ。しばらく中ぶらにしといて何年か経って閉めるんですよ。そういうことだ。まあ言ってみれば皆さん死を受け入れてくれるから閉めるんですよ。
それが、まあ、その奥の手が使えるのはスイスと日本で、それ以外のイギリスとかアメリカとか他のフランスとかイタリアとかは、
いやたまにやりますよ。アメリカなんかたまにやりますよ、はい、ファンドなんかもあります。いやいやファンドはだからファンドってやつは結構あれは死んでるんだけど死んでないことにしてるとかありますよね。凍結ってやつ、フリーズってやつ、一切金も動かなくなってフリーズってありますよね。あれもだから似たようなもんなんです。決算しないのと同じなんですよ。幻想っていうか、まあ要するに法的処理をしないでいいようにしてあるわけね、破綻処理をね、よくなってます。奥の手ってあるんですよ、いよいよ人間の生活だからさ。
難民がいっぱい出てますけど、
はい、
それ今出てるのは女性と子供が多いですよね、
はい、
見てる限り。それで国内の人はもう男性だけしかいないわけでしょ
う、
うん、いずれにしてもこれ戻さないと国が成り立たないんじゃないですか。
いやだから当然戻るときは来ますけども、戻るかどうかは別です。
まあ、問題は国内を見てる限り相当まあなんていうのかな、経済的にすごく悪質な経済的状態になっているという話なんですけど、
うん、
そうなってくると国内をきちっとしないと戻れないということでしょうかね。
いやロシアの支配下に行くなんていうことは絶対嫌だっていう人がほとんどだと思うんですけど、ウクライナにしてみると。もうだってウクライナ一番抑圧してるのは昔からロシアですもの。ロシアの占領下に戻る多分選択肢として普通の人はないんじゃないですか。で今度男が出てきちゃうわけです。男が、いやだから大変だと思うんです。ロシアがあそこを占領してそこに人々が戻るっていうことは、いやちょっとなかなかね、まあよほどみんな感覚変わるは別ですけど、そうでないとそれはなかなか難しいの。だから私大変だと思うんです。フン族の大移動みたいになっちゃってるんだ。日本だってほら満州とかみんなに逃げてきちゃったでしょ、朝鮮とかのね。でだからやっぱり逃げるという時はやっぱ逃げるんですね。でしばらく混沌が続いてそれからどうするってなってくるわけですね。今だからもうウクライナ戦場ですから、しかもロシアが来てるわけだから、私はみんな逃げると思いますね。ロシアが統治してわざわざ戻る人多分ほとんどいないんじゃないでしょうか。ああ大変なことだと思いますよ。
大企業とか、その下で働いている下請け企業とか、
はい、
自分さんの大系 の, あの企業の下請けとか、
うん、
そういったあの組織っていうのはどうなっていくんでしょう
か。残るものは残るけど残らないものは残らないですよ、うん、もうそれは個別の事情だから。大企業は全部潰れるわけじゃないですからね、うん、もう完璧に個別の事情です。うん、もうだから一概には全部言えません。だから戦後もそうですけども、意外な会社が残ったり意外な会社が消えたりね、新しいも生まれたり、ものすごいドラマが生まれるんでしょ。だからそれこそ何が正しくて何が間違ってるかそれ分かんない時代当時なりましたからね。闇屋がはびこっちゃって、今度はしかしもう少し落ち着いてるんでしょうね。だからまあとにかくまあ、縦の系列はなかなかこれから残しにくいですよね。ただやっぱり協力会社ないと仕事ってできませんから、チームを作ってやるんですよね。そういうのはあるわけで、具体的にどこが残ってどこが消えるかは、まあ、 個別の事情以外何もでもないと思います、はい、
そうするとね、そういったの組織で働いている普通の人たち、
自分で見極める勇気です。まず働いている人は自分の組織に残るかどうか一番初めに見極めるべきです。津波と同じ、こう津波来るかどうかです。ぼっとしてるとダメなんです、あれ。ぼっとしてるから津波来ちゃうんですよ。自分の勤めてる会社、自分の勤めてるこの位置は安泰なのかどうかを、まず最初朝起きて、それ、まずそれを見なくちゃ。そこから全て始まります。だからどこも安全ってもんじゃないです。今自分、毎日毎日です、言ってみれば、洗い替えですよ。うん、マジでそうですよ。で、ちょっと違うと思ったら、A 案、B 案、C 案ぐらい作っとかないとな。ね、今のままが A 案だったら、これだとダメかな、じゃあ B 案でどうしようかなとかさ、いつも考えてるんです。これ毎日毎日洗い替えしておくんですね。これがだから乱世の生き方でございますね。はい。それは癖をつければ大丈夫ですよ。ただ、自営業者の方ってみんなそうだと思いますよ。自営業の方って多分そうだと思うな。朝目覚めて、お、今日一日どうする大丈夫かなと思ってさ、ね、自営業ってみんなそうですからね。まあ、そういうようなことをサラリーマンも持ってることが大事だと思いますね。はい。はい。じゃあ終わりにしまして、次どうします？はい。
お疲れ様でした。